改めましてこんにちは、しまです。さて今回は番組の内容を一部変更してお送りしてまいりましたけど、さてではここからは通常プログラムに戻りまして、このコーナーからいきましょうか。
突撃あなたの晩御飯
ということで、今回は、ここ最近非常に気になっておりました、あかね丸本舗さんから爽快ラムネあんを使ったラムネ生どら焼きと手作りもなかセットからメロンソーダあんをご用意しましたすんごいなんかにゃんにゃくらくもない感じだったんですけども、そんなねあかね丸さんなんですけども、創業は昭和55年の老舗で、えりも市を中心に品質の良い小豆を国内外から、選別して取り扱っているとのことで、あかね丸さんの、小豆選びのポイントとしては味の良さ、低農薬である、安定した収穫量である、えりも種である北海道産ですね、といったこの4つだそうです。あかね丸さんでは、産地だけでなく品種や等級など一つ一つ厳選された小豆を使用して最高級のあんをお届けできるよう頑張っていますというとのことです。なので今回のような変わり種もそうなんですけども、本当にこだわったあんまで幅広く取り扱っています。ただ今回島はあえてこのソーダ味とメロンソーダ味という とんでもないあんこになって良いものかどうか、非常に何ハードルがとっても高いこのね2種をあえて選んで食してみようと思いますでは、まずはですね、どら焼きからですね。まあそもそも爽快ラムネあんの開発の背景なんですけどね、これまで主力の粒あん、こしあんに加えて季節感ある商品開発を行っていました。いたそうで、しかし、小豆や栗など秋から冬に使用されることが多かったのが現状で、お客様から夏でも使用しやすい、量味がある、量商品が欲しいとのご声をいただいたことから、この度、爽快ラムネあんを開発したそうです。爽快ラムネあんの特徴としてはインパクトのある青色、あんといえば小豆の赤褐色ですが、爽快ラムネあんは食品には禁じ手とされるラムネの青を取り入れました。2番、あんこでありながらラムネ味を完全再現。爽快ラムネあんはあんこでありながらラムネの風味を完全再現。シャーベットのような素材感、懐かしいラムネアイスのような味わいが夏にぴったりだということです。そして3つ、冷やして美味しい新感覚あんこ、生クリームと合わせて冷やしあんパン、ブリオッシュアイスクリームと合わせて冷やしたい焼きなど夏限定商品の開発に最適ですとのことでしたそうです。で早速ですね、実食といってみたいと思います。では、まずは爽快ラムネあんを散々プッシュしましたんで、を使ったラムネ生どら焼きをいただきたいと思います。これもともとね冷凍だったのね。でそれをまあちょっとこう移動中に少しずつこう自然解凍していった感じで、ちょうど今スタジオでこう広げたらね、すごいいい塩梅にどら焼きになってまして、大成功って感じなんですけど、早速ちょっと中をね割ってみたいと思います。よいしょ、あ、ほんとだ、わあ、本当にどら焼きの中に生クリームとなんかすごい青色のなんか青色南郷っていうような着色料を感じるような感じのラムネあんが入っております。はい、ではちょっと行ってみたいと思います。いただきます。ラムネだ、本当ラムネ、不思議、なんだろう、んでもあんこ感じるんだよね、あんこ感じるんだけどソーダ味、不思議だなこれ、ものすごい不思議なんだけど、はい。では続いてなんですけどね、手作りもなかセットというものからメロンソーダ味のあんをね選んでみましたで早速なんですけどね、ちょっといただきたいと思うんですけども、今回ね5種類のあんこから1種類選べるタイプだったんですけどね、でちょっとまあ贅沢を言えば、まあ、全種類のねあんこからチョイスがね可能だってよかったんですけど、とはいえ本当にねちょっとね、これ本当美味しいのかな、ちょっといただいてみたいと思います。なんだろう、メロンソーダの味がする、すごい、でもなんかモナカのパリパリ感もパリパリ感も半端ないんだけどね、聞こえるでしょ音、いやーすごい本当に、あー、 あんこ、あ、でもなんかメロンソーダのがよりあんこらしくない、なんかあんまりあんこ感じないな、なんかメロンソーダがもうメロンソーダって感じの主張がすごいかもしれない、すごいね、本当に赤根丸さん、あんこの開発これすごいですね。 ちなみに赤根丸さんはこの他にたい焼きだったりとか羊羹だったりとかあんプリンだったりとかあんみつだったりとか黒豆でしょ、でおかきにあられに至るまで本当に幅広く展開されてまして、うん、ぜひあの一度通販でもねやってらっしゃるそうなんで、そちらのね、ページもご覧いただければと思います。詳しくはね島のブログの方にもねご紹介したいと思いますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。あ、ちなみにどっちっていうのをいつもの定番で決めようかなと思うんですけど、これすなんだろうね、でもねどっちも美味しいの。んで、あんこで比べるとまああんこ感がちょっと残ってたのはまあ生どら焼き、ソーダだけど、メロンソーダの方がメロンソーダの感じが完全にもういろんなソーダな感じがしたんだけどね、まあ好き好きだよねそこら辺はねということで、ね、結論になったのかな、あなたの晩御飯でした、美味しかったです。突然ですが質問です。この番組を一言で言うと、
いただきます。
美味しい
言いづらいな。
大島ひろしの Tomorrow is another day、 毎月第2土曜日配信中。
みんなも始めない？ au スマートパス Android アプリ筋トレ応援ゲーム名称
モビブック。
さていよいよお別れの時間となってまいりましたが、これちょっとね時事ニュースを一発入れたいと思います。パープルレインなどのヒット曲で世界的に知られている、人気歌手プリンスさん、ね、が、4月21日の早朝ですね、朝ですね、ミネソタ州の、ミネアポリス近郊の自宅で意識不明の状態で見つかり、まもなく死亡が確認されたとのことです。去年57歳、捜査当局によりますと、ね、はい、プリンスさんが見つかったのはウィンズリーパークと呼ばれる、自宅兼音楽スタジオのエレベーターの中で意識不明の状態で発見され、救急隊員が蘇生を試みたものの間もなく死亡が確認されたとのことです。死因は調査中だということなんですけども、まあ、プリンスさんといえば、唯一無二の天才アーティストで、ロックや R&B、ジャズ、ヒップホップなど多ジャンルを融合させた楽曲はミネアポリスサウンドと呼ばれ、耽美的な、歌詞も注目を集めていました。84年自伝的映画パープルレインと同名のアルバムを発表すると、全世界で1500万枚かな、うん、を売り上げる大ヒットに、紫色はイメージカラーとして定着しました。グラミー賞を7回受賞し、これまでリリースしたアルバムの累計売上は1億枚以上、15年にも、アルバム 2作品をリリースするなど近年も精力的に活動していただけに、あまりにも突然のニュースで島も本当びっくりしています。心よりご冥福をお祈りいたします。それにしてもこのところビッグスターのね謎の死が本当多いですよね。ホットニーさんとかね、マイケルもそうだったし、本当ね残念になりませんね。前々回かなにお話しました、マドンナもね同世代なんですよね。まあ正直、まあ、気候だのなんだのかんだのと最近言われてましたけども、生きていってくれるだけでありがたいななんて思ってしまうのは私だけなんでしょうかねさて、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。番組内で採用された方には箱根岩木園、ユネッサンスの特別優待割引券2名様分を差し上げております。島のページからポチッとあなたのお便りをお待ちしております。さて、次回の更新なんですけども、6月の11日ですね。もう梅雨の時期ですよね。相変わらずなんか時の流れの速さを感じておりますがね、本当にそうそう、今回ですね、まあ、いろんなコンサートね、方のコンサートのねいた模様をお話しする予定でいたんですけどもね、それはちょっと次回に改めて持ち越しをさせていただきまして、いろいろとねありましたので、ね、そのお話もぜひお楽しみにしておいてください。ということで、大島秀氏の Tomorrow is another day、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたしました。 See you.